ということで今日は、チェ・ソンウクさんの、韓国映画から見る激動の韓国近現代史という本についてまあご紹介するっていうのが中心なんですけど、でもね、まず分かるためにその韓国のその軍事政権から、だから軍事独裁政権だったものから民主化になるまでの流れをざっくりと分かっておくと今日の話すごく分かるんで、ちょっとその流れ、はい、本当に大きくだよ、すごい大きく言うね、はい、でその朝鮮戦争が起こって38度のところに線引かれてさ、で北がソ連で南がアメリカってなった時に、そのでも政権を倒して軍事クーデターをすることで、その韓国軍がある意味政府の実権を握るっていう、1971年に軍事クーデターがあったんだよね、
はい、
でそれの、あごめん71じゃないか61かな、ちょっとそこパクチョンヒっていう人がリーダーになって、政権が1963から79年までだから16年間、
はい、
その人が大統領になるんで、でこれもクーデターだったんだけどアメリカが正式な政府として追認しちゃうんだよね、
はい、
だこのだから最初に韓国の軍事独裁政権が始まったのは1963年から、うん、でこのパクチョンヒという人が、まあ、暗殺されるんだけど、しかもそれがナンバー2によって暗殺されるのが1979年、飯食ってる時にこう撃たれるわけですよ、
はい、
でももう閣下とか呼ばれて、
うん、
で独裁者パク・チョンヒでもさ、その独裁者である意味失墜したとか暗殺されたその人の娘がまた大統領になるってすごい国だなと思うんだよ、パク・クネさんのお父さんだから、はい、パク・チョンヒって、はい、それはすげえ国だなと思うんだけど、でもそのパク・チョンヒが暗殺された1979年で独裁者が倒れたってことで一瞬民主化の機運があって、それがソウルの春って呼ばれる現象ね、うんはい、民主化になるかってなるんだけど、でもそこでは実はその次を狙っていたやつが出てきて大量虐殺事件を起こすのが光州事件で、戒厳令なんていうのがあって迂闊に外出ちゃダメみたいな、だから最近のあの戒厳令ってだから韓国の人にとってはトラウマなんだよね、もう歴史的トラウマ、
はい、
そうでその戒厳令をその引いたのが何という人かというと、日本語読みすると前途官、韓国語読みすればチュンドファンですね、
はい、
その前途官がそのパク大統領が殺された後に軍事クーデターをもう一回やるんだよ、はい、で1979に軍事クーデターして1980から87までがチュンドファン政権だから87で、その次の87から93までがノテウで、ここまでが軍事政権なのよ、はい、ノテウはだからチュンドファンと一緒にクーデターやった人ね、一緒に、
はい、
うん、だから前途官の後継者のノテウまでやって、で93に初めて軍人じゃない大統領、つまりは文民政府ができたのがキム・ヨンサム政権、93年から98だから韓国ってまだ民主化されたの93年だからね、30年経ってないんだよね、すごいよね、実はこのリアリティ僕ら持ててないんだよな、韓国が民主化されてまだ30年経ってないっていうのをどこかで忘れてるんだよね、
はい、
でそのキム・ヨンサムの次に大統領になったのがキム・デジュン、これが98年から2003年までの大統領で、キム・デジュンはノーベル平和賞を受賞するという、うん、まあこういう、まあ、とりあえずここまでの流れだよ、パク・チョンヒ軍事政権、チュン・ドファン軍事政権、ノテウ後継者のノテウ軍事政権で、キム・ヨンサム、キム・デジュン、この流れ、うんはい、この流れを分かった上で、じゃあそのさっきの今日の、文献である、韓国映画から見る激動の韓国近現代史の中で触れられてる映画をと、そこにないけど僕が昨年見た映画とかも含めて、
はい、
載ってないものも含めてちょっと時系列で並べていくとね、すっげーよくわかんのよ、
はい、
ちょっと言うよでまずね、ちょっとその時系列で並べる前にこういう言葉を知っておくとすごくわかるっていうのが、これ和製英語ならぬさ韓国製英語、韓製英語で、
はい、
ファクションっていう言葉があるんだって、これ本に書かれてるんだけど、
なんだろうってちょっと思いました、
うん、でこれは ファクトプラスフィクションなの、
はい、
ファクトプラスフィクション、つまり僕が今日から、はい、今日ここで触れる映画って本当に 100% 史実かって言ったら、ちょっとした脚色とか、はい、登場人物の名前が本名じゃなかったりっていう意味では、ファクトを使いながらもフィクションも混ぜてっていう書き方をしてるんだよね、はい、でも韓国はね、こういう近現代史の書き方がうまいから、こういう映画が超たくさん作られてるのよ、
はい、
でこの、さ、あの本の中でもファクションっていう言葉がはっきりと出てくるのね、
はい、
でこのファクション映画を時系列順に並べると超わかるっていうので、まず最初にそれが KCIA ナムさんの部長たちだよ、
はい、
つまりこれは最初のパク・チョンヒ大統領の政権のもう本当に後期、もう本当にパク大統領の横暴がすごくて、でその横暴を告発しようとしたナンバー2が、まあ、もう粛清されたりするわけよ。もうアメリカにもう国外逃亡したりとか、でも追っかけてって結局フランスで殺されるんだけどこいつは、みたいなのがあって、それの尻拭いをしてたのが KCIA という韓国中央情報局っていう、そこの部長ですね、うん、ナムさんっていうのはその KCIA があった場所のことなんだけど、はい、つまり KCIA ってのは秘密警察みたいなもんよ。その裏で暗躍し政治犯をとっ捕まえたりとか暗殺をしたりとか平気でやるような組織、
うん、
でそこのそのトップだったキム・ジェギュが、
はい、
ある日飯を食ってるパク大統領を殺すんですよ、
はい、
銃でボーンって撃つんだよ。でさ、この映画のすごいところはそのキム・ジェギュがなんかある意味ひょっとしたらそれはクーデターだったんじゃないかっていう、まあ、長年このなぜキム・ジェギュがパク大統領を殺したかっていうのは今も分かってないのよ正確には。
へ、
まあ、あっという間に裁判が行われてキム・ジェギュ、はい、すぐ死刑だから、
あ、
うん、
はい、
そうだから実は本当になぜやったのかっていうのは分かってないんだけど、この映画の中ではその警視、青瓦台、あの大統領が飯食う場所でバーンと殺した後に、
はい、
その車に乗ってバーッとそこから向かう走り出す、車が走り出すんだけど、そこでキム・ジェギュが、はい、KCIA があるナムさんに行くか陸軍があるヨンさんに行くか、はい、どっちに行きますかっていう話をする、聞かれるシーンがあって、うん、どうすればいいんだっつって、はい、で結局ナムさんに行くんだけどね、あ違う違う、ごめんごめん、ヨンさんに行く、陸軍があるヨンさんに行くことにするんだけど、はい、でこれが、でここがなんていうかな、本当はここでどっちかに、どっちに行くかで、その自分がやった行為がクーデターなのかただの反逆的行為だったのかが分かれちゃうのよ。でもそれを最後迷うっていうシーンが出てて、この辺分かってないと分かんないんだよね、はい、でさらにラストシーンで次に実権を握る前途官チュン・ドファンが大統領の金庫から金持ってくシーンがあるのよこの映画の最後に、で扉がバーンってしまう、はい、でもそれ前途官って明確には書かれてないんだけど、はい、前途官ってハゲてくから明確に分かんない、はい、これ前途官じゃんみたいな、
はい、
で金持ってくっていう話が出て終わるんだけど、
はい、
でもこれがあって2つ目の映画に行きますここから。それが去年僕が見たという大統領暗殺裁判16日間の真実、これです。これがつまりはパク大統領を撃ち殺したキム・ジェギュ、そして彼と一緒に行動した複数のメンバー、はい、そいつらの裁判が描かれるのね、
はい、
でもこの映画の中ではそのキム・ジェギュと一緒に行動したやつのうち一人だけ軍人がいて、そのパク・フンジュ大佐っていうのがいたんだけど、これは本名ね、映画の中では違う名前、そのパク・フンジュ大統領で一人だけ軍人だから軍法裁判で、日本だってか普通だ三審制じゃん、はい、一審二審三審、地方裁判所、あ、高等裁判所最高裁判所じゃん日本だったら、
はい、
で韓国も憲法上は三審が認められてるんだけど軍人だけは一審って決まってるのね、軍法で裁かれるっていう。でもそれは憲法違反だみたいなことを言いながら、なんとかこのパク・フンジュがただ命令に従っただけだからって言って、そのパク・フンジュの罪がどうなのかってことを問うてくっていう話なんだけど、
はい、
でもこれがさ、でも すげえのがさっきの KCIA のナムさんの部長たちとつながってるのが、実は車の中でそのパク・フンジュ大佐が、
はい、
その殺したキム・ジェギュに、はい、ナムさんに行くべきかヨンさんに行くべきかどっちだろうかって聞かれるっていうシーンがあるのよ。
はい、
そう でパク・フンジュがどう答えたかっていうことでこのパク・フンジュの罪がどっちになるかってことが争点になってたりするわけ、
はい、
超つながってるでしょ、はい、ですげえのがこっからすげえのが、はい、でもその時大統領殺された瞬間戒厳令敷かれるから戒厳令司令官っていうのが憲法上設定されるんだけど、はい、でこの戒厳令司令官っていうのはそのキム・ジェギュと一緒に車に乗ってた一人なのね。
はい、
そいつは犯行に関与してなかったんだけどキム・ジェギュと一緒に車に乗ってたのよ最後の。でだからその戒厳令司令官がパク・フンジュ大佐がどっちを言ったかってことを知ってるので、だから彼に証言してもらおうって言って弁護士が散々説得するっていう話で、はい、でじゃあ分かったと、いよいよじゃあ僕はその直前まで言わないけど当日喋るっていう風に言ってくれるのよ戒厳令司令官が、
はい、
そうするとその日の夜戒厳令司令官が拉致されんだよね。で、はあ、保安司令官だったナンバー2の前途官が戒厳令司令官が実はキム・ジェギュの大統領の犯行に関与してたっていう罪をでっち上げて拉致して逮捕して拷問すんの。すごくない？それでさっきのパク・フンジュ大統領に対する証言なんか吹っ飛ぶっていうので終わるのよこの映画。
おー、マジか。
ビビるっしょ。まだ続きますよこれ。2つ目が終わったところです。では次のチャプターです、はい。